イザヤ書の58章からになります。今日はイザヤ書の58章からですね。私たちはこの後半の部分の中でも後半クライマックスを見ていくことになります。前回57章まで見ましたけれども、ヤーウェ主のしもべですね、主のしもべとなって神がこのしもべを通して救いの働きをしてくださると、最後は罪を身代わりに受けられて、傷を受けられたしもべの姿から、この私たちが本当に救いがこの罪の許しによって、この身代わりに死なれるということによって行われることを見ていきました。そしてですね、58章以降なんですけども、その今言ったクライマックスということで、この神様の救いの完成ですね、これからどうなっていくのかですね。そして神様が私たちを救われて結局どういうことになるのか、目標、目的地、終着地はどこなのかという幻が数多く書かれています。で、これをもっと具体的に言いますと、イエス様が再臨された後の地上での神の国、千年王国とよく言われますね、千年間。そしてその後の新天新地の幻が、この出てくるわけなんですね。で、そのことを神が語られる前に、このイスラエルにある問題、罪の問題を取り上げられるんですね。そこから始まるんです今日はね、この58章。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ、私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよですね、罪を告げよと言っているんですね。で、これ57章でも、実はイスラエルが背きの罪を行っていたことが書かれていました。で、そこではカナン人と同じように茂みのところで偶像礼拝とか性的な乱れでも、へりくだったら傷を癒してくださるですね。高きところでこの神様は共に住まわれると約束してくださったんですね。で、ここでもやはりこのようにして背きの罪を告げと言ってるんですけど、ちょっと違うんですね、内容が変わってきます。どういう罪なのか。2節。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。断食してたんですね。何がこれが悪いことなのかで、祈りが聞かれてないって話が書かれてますね。この断食してるのにもかかわらず、なんで聞いてくださらないのですかと。身を戒めるっていう言葉が出てきたら、これ断食のことですけれども、聖書の中ではレビ記の16章大食材日ですね。食材日の時に身を戒めよという言葉が書かれています。けれどもイスラエルの人たちは自発的に断食をすることが多かったんですね。で、断食の意味って何かというと、この肉体的な苦痛を通して深い罪の自覚と恐れを持って神に近づくこと、熱心な祈り、悔い改めを表現する行為だと仲介に書いてありましたが、ですからダニエルがペルシアの地で主に対して悔い改めたときに断食していたというのが書いてありますね。その時に御使いが啓示を与えたとか、またエルサレムから帰還した民がバビロンによってエルサレムを包囲されたことを記念して、年に4回断食を行ったんです。ですね。あと覚えてますか？新約聖書でパリサイ人が神殿の中で祈ったときに週に2度断食したと書いてあります。だからこの終わりの日にも、この大観難の時にも、この苦難の中で断食をしているんでしょう。でもなんで認めてくれないのか言ってます。 この3節の後半ですね。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけなのだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのかと。断食はしていたんですが、形だけになっていたということですね。自分の好むことをしていると書いてあります。断食の目的、先ほど話したように深い罪の自覚、恐れを持って神に近づく。で、この神の関係の中で断食をしていたのではなくて、断食の行為そのものだけが残っていたんですね。だから自分が雇っている労働者がいても彼らを圧迫し、互いに争いと喧嘩をしていると。教会でも十分起こり得ます。礼拝に出席したその直後に喧嘩を始めたなんていう話はよくありますよね。礼拝には出席しているのに、他のこの世の中とこの職場や学校とまた家庭とそういうところで行われていると変わらないことを行っているという、まあ、そういう状態であったわけなんです。で、ここ、とっても大事で、終わりの日についてですね、終わりの日についてイエス様がこの形だけの礼拝のことで警告を与えていらっしゃいます。御国から退けられるよ、神の国から退けられるよという警告を行われました。マタイの7章の21節に、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。すごいでしょ、予言して悪霊を追い出して奇跡を行ったと。しかしその時、私は彼らにこう宣言します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。不法をなす者どもというのが、この4節にも不法に拳を打ちつけるためだと言ってるんですね。形はあっても神の法に従ってないって言ったらいいでしょうか。イエス様が言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主との愛の関係の中にあれば戒めを守るはずなんですね。まあ、弟子たちのようにもちろん御心に反したことを行うかもしれませんけども、主との愛の関係にあるならば戒めを守るはずなんです。だから自分の行っている表面的な行為、それ祈りであれ賛美であれ何か習慣に参加することであれ、そのようなことに熱心であっても、主に命じられたことを行わないままで放置しているのであれば、その人自身が本当に主とのつながりがあるのかということが疑わしくなってくるんですよね。神との愛の関係があれば必ず行いが出てくるんです。それがないままで儀式っていうか、そういう活動だけが行われているような状態の時っていうのは、黄色信号あるいは赤信号ですね。イエス様かなり赤信号を出しましたけど、不法をなす者ども、私はあなたを知らないと、私から離れていけと、こう言われたわけなんです。で、そこで6節です。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。 その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられると。その神の喜ばれること、断食というその行為もそのなんですけれども、その中にあるこの罪の悔い改めとかそういうことですね、それが行われているのであれば、必ず兄弟とかまたは他者に対してこのような愛の行為、事前の行為がありなあるんですよ、ね、イエス様が律法の中でもまとめて、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、主なる神を愛しなさい、これだけじゃなかったんですね。自分自身のように隣人を愛しなさいと。でこの2つの戒めにかかっているんです、全ての律法はと言われました。ですから神を愛するという行為を行っていれば、神の愛がとどまっていれば、おのずと他者に対しての愛の行為に動いていく、これが離れて動いていくものではないんだということなんです。ヤコブ書の1章と2章にもそのことが詳しく書かれてますね。信仰のない行いは死んだも同然であると、ね、その実際に何かを行っているところに本当に信仰が現れている。救いというのは行いではなくて信仰によってなんですけども、本当の信仰は行いを伴うんだよということであります。だから言い換えると、他者に対してこうやって正しいことを行って憐れみを示していくっていうのは、それがまあその神との正しい関係を証明しているっていうか、身を結ばせているわけなんですね。だからこの8節以降に、主との関係にも、自分の主との関係にも癒しが確かにやっぱり行われている、闇ではなくて暁が出てきて光が出てくる、神の栄光が現れるようになっていくと。で祈りも神がすぐに答えてくださる、この朝のメッセージにも話しましたよね。この神は答えてくださる方ですね、祈りをね。で神の御臨在が私はここにいると。でこのような書き、このようなことをイエス様ご自身もね、憐れみ深いものは幸いです、なぜならその人は憐れみを、その人は憐れみを受けるからですと。あと罪を許せば、ね、混ぜた、あそこですね、主の祈りは何だっけ、我らの罪を許したまえでしょ、我らが許すごとく、私たちが許すように私たちの罪を許してくださいと。でこの他者との関係っていうのが、これ切って切り離せない、そして私たちがこの神様との麗しいこの癒しの関係とか、そういうのもこの他の人たちとに対してどうしているかっていうところにも関わってくるんだということであります。で、9節の後半ですね、もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えたものに心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き上り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕うもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれようと。ここの背景はおそらくはエルサレムに帰還してその町を再建しようとしている背景があるんじゃないかなと、困難が伴っていると。でそのような中にあっても、乾いていて、でも泉のような潤いが与えられて、廃墟であっても町が回復力が与えられるということなんですね。であなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになるという、神の栄光を反映させていく、この神の形へと人が回復されていく、神に似たものとなっていく、一つとされていく。だから神の光に輝いていくんだよということですね。ですか。で13節です。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう、 私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからであると。56章にも出てきましたけれども、当時ユダヤ人たちは安息日を守っていなかったという可能性が、可能性どころかおそらくそういう背景だったんですね。で、神様が改めて安息日の大切さを語っておられます。で、今の時代ですね、安息日はその守るようにはなってません。安息日を厳密に言うと土曜日です。で、もっと厳密に言うと金曜日の日没から土曜日の日没までです。で、一切の仕事を労働してはならないと。しかし聖書、新約聖書を読むと、安息日はキリストのためにあると、人の子のためにあって、そして人の子がこの安息日の意味するところを成就した、実現させた、つまり安息を、この安息をキリストにあって得ることができるようになったということであります。しかしだからといって安息日とは呼ばなくてもですね、キリストの安息に預かり、キリストを覚えて、この方がなさったことを覚えていくということにおいては変わらないんですね。で、大事なのは、好きまた好むことをしないって書いてあるんですよ。でね、さっきもね、断食でも断食していながら自分のこう、なんていうのかな、やりたいことをやっているって書いてあったでしょ。で、ここでも同じですね。やりたいことをする、自分の喜ぶことをするのではなくて、この日を喜びの日として、ハイアールの日とすると、神を喜びとしていくという中身が書いてあるわけなんですよ。で、このことを、その、なんていうのかな、礼拝って楽しいはずですよね。楽しいですよね。喜びですよね。神様を喜びとし、神様が素晴らしいんだということをしていくことであります。何かこう義務的になって、なんかこう縛り付けられるようなものになってではないはずなんです。で、安息っていうと安息日ばっかり思い出したんですけれども、これって人間社会の中で、人間が生きていく中でいつも必要なものであって、つまり自分のしていること、自分のやりたいことをもうやめるわけです。止めるわけですよね。これがどれだけ必要なことか。でも、やってやってやってやって、自分を失っていくまでやってって、自分が何やってるかわからないところまでやってって、ね、ではなくて、人間性を伴う、人間っていうのはどういうふうに作られてくる、やっぱ休むっていうのもね、お仕事なんだ。お仕事って言ったら語弊があるけど、休むっていう、立ち止まるっていうのはね、でしかも強制に近いところで、このどんな理屈をつけようが、ここで私は立ち止まりますと、あなたに祈りますと、ね、例えば、私がずっと昔ですけれども、まだスクールミニストリーというこの学生っていうか聖書のね、勉強していた時にアメリカにいたんですよね。で、こう何か荷物をね、こういろいろ運んでた時にね、上から重い荷物がこう降りて、坂でこう降りてきちゃったんですよね。で、そこにね、こっちで作業してた兄弟がいたんですよ。で、ね、間に太もも挟まれちゃってね、もう怪我しちゃったんですよね。で、その時に何やったか、祈ろうなんですよ。ね、祈って、でもちろん救急車すぐ呼びますよ。今もうずっと立ってから前 2,3 年前ありましたけど、もう全然問題ないですけど、その兄弟大丈夫ですけど、足切ったりしてないですからね。でも、祈ろうって、そんなことしてる暇あったら救急車呼べじゃないですか。祈ろうなんですよ。イエス様のに祈って、働きを待ち望むわけでしょ。で、これも一つの安息ですよ。一つのこの立ち止まって、主が何をなされるかというのを見ていくということですよ。で、これは喜びであり安息だから、これをなんか義務的に感じるっていうのが、これは間違っているわけなんです。ここに書いてあるんです。そしたら私たちが譲りの地を受け継ぐ、このイスラエルの民がね、譲りの地を受け継ぐ、つまり本当に豊か、人間性が、この人間性ってさっきから使ってるけど、どういうことかって言ったら、この神様にもともと作られたように、本当にこの神様に頼って、そしてアダムがこの地を支配せよと言われたように、この管理していくっていうんですか、このいろんなものを任されて、このそれを管理していく、神様の命の中に、神様の知恵の中で 神様の命令の中でこれを管理していくときに人間性っていうのは戻ってくるんですよね。でこれがここに書いてあったことです。で次に59章で続きなんですよ。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。彼らは祈ってるんですけれども、祈りが聞かれてなかった。なぜかというと罪があるからだと。これ午前礼拝の箇所なので、出席されなかった方は、後で音声聞いてください。今日中にアップしますので音声聞いてください。そして3節ですね。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく、正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもなく、虚しい言葉に頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者には死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その蜘蛛の巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技、彼らの手はなす言葉、ただ暴虐。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。すごいっすね。ちょっと口出現した、やばい、罪だ、のレベルでは全然ありません。手、口、足、つまり行うこと、語ること、動いていくことのすべてにおいて罪まみれなんですよ。つまりね、何かの行為が、よしあしが語られているのではなくて、自分の性質というか存在というか、あり方というか、心の奥深くに自分も気づいてないぐらいの、そういう罪について主が話してるんですよ。でね、これをね、持って、ローマの3章の有名な箇所が、義人なし、独り谷なしと、善を行う者はいないと言って、その後で引用されているのがここの箇所なんです。ですか？そしてパウロが結論付けているのが、全世界が神の裁きに服するということです。全員が地獄に行くということです。神の裁きを受けるということです。でこれを聖書では、神学用語では、まず聖書じゃなくて神学用語ですね、全的堕落と言います。全的というのは全ての、全てにおいて堕落しているという意味で、何か良いものが私たちのうちに残されてはおらず、全く全てが堕落してしまった、救いようがないという状態です。だからこれから見ていきますけれども、私たちの悔い改めって、これ何ていうのかな、私たちね、何ていうの、ちょい出しの悔い改めってやっちゃうんですよ。こうちょっと間違ったことしよう、ごめんなさい、ね、とかね、心が探られないで祈ることがあるんですね、ちょい出し、うん、でこっちの自分の多くのものは神様の方に持ってってないのに、ここの部分だけ持ってきて祈るわけですよ。ではなくて、全部持っていかなきゃダメなんです。全人的って言ったらいいかな、トータルで神の前に。だからさ、例えばちょっと来てよって言ってもね、私もなんか奥さんに何か言われてね、来てよって言って用事でこういいでしょ、でこうなんか他のことやってるからさ、なんかいろいろ話はしてるんだけれども、なんか気持ちは違うところにあるとかさ、全部言ってないんだよね、全部が。でも神の前でね、全部持っていかなきゃダメなんですよね。っていうのは何かって言ったら、神様のこの救いっていうのは、この人の人格の全部を通しての救いであって、で私たちの堕落というのは、この罪がどれだけあるかっていうのは、もう全部にわたっちゃってるんです。なので大事なんですね、主の前に自分自身が行くと、口だけではなくて 心もすべてよ。で、9節です。それゆえ公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが見よ闇、輝きを待ち望んだが暗闇の中を歩む。私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆熊のように吠え、鳩のようにうめきにうめく。公義を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むがそれは私たちから遠く離れていると。気づきましたかね。8節までは彼らってなってたんですよ。で、9節から私たちになってます。つまりここは罪の告白なんです。私たちがこういうことをしていると。そしていろいろ求めているけれども、光を待ち望んでもやっぱり闇の中にいてしまうというもがきを言ってるんですね。で、次に、それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になる。わかりました。このもがいている、何にあってもこうなんか光を求めても暗闇の中に入ってしまう。もがいていて、彼らはようやく自分の前にも罪があると、もう私は罪人ですと。その何かこうちょっとさっき言った行為の話をしている以上に、もう私は救いのない堕落したものですと、罪人ですと。で、このように神の前に出て告白したんですよ。これが大事。そして人のせいにしないんですね。公義がそれゆえに退けられて、このだから、なんか今社会がこうやってこうなってこうなって悪くなってるじゃなくて、私たちがこうだから公義がなくなってる、真理がなくなってるんだよ、この広場の中にって。で、全責任を自分に持ってきてるわけです。人のせいにしないで、環境のせいにしないで。それで主はこれを見て、公義のないのに心を痛められたと15節の後半に書いてある。神の憐れみの始まりがここに書いてます。16節です。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされたと。ここですね、大きな分岐点です。彼らのうちに義がない、善がない。で、誰か正しいものがいて取りなしてくれるかと思ったら誰もいない。パウロが3章で、ローマの3章で、義人はいない、一人もいないと言われた通りです。でね、神がね、憐れみに動かされて、心を痛められて、一方的に救おうとしてるんです。で、ここで大事なのは、ご自分の身腕、ご自分の義って言ってるんです。誰の義なのか、誰の腕なのか。神の救いであり、神の義なんです。ここをぜひぜひ理解してください。これをローマ人への手紙は信仰による義と言ってます。つまり私たちの法に属している義ではなくて、正しいことではなくて、神が正しい方でやられて、神がその義を私たちにプレゼントのようにしてくださったということなんです。信じる者が義と認められるというのは、なんで私たちが罪人で、ね、彼らだってそうでしょ、このもう罪人だって言ってるわけでしょ、にもかかわらず正しいということを、これダメじゃん、それ正しいって言っちゃったらってなるじゃないですか。ところが神は方法を知ったんです。 その方法というのは、ご自身の義をプレゼントのようにしてあげる、転嫁するっていうことね、あの責任転嫁の転嫁ってあるじゃないですか。それが逆義転嫁で、責任、あの悪いことを転嫁するってね、悪いことを責任転嫁って言うんですよ、ね、人のせいにするって。逆転嫁やったんだよ神様。良いものを転嫁させたんです。悪いものに対して良いものを転嫁することによって、それで彼ら、私たちのことをキリストにあって義としてくださった、義と認めてくださったんですですね。それで救いの働きを行われます。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの後ろ、打ち打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の皆が、地の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の見告げと、主が戻って来られます。これ終わりの日なん、幻なんですね。ユダヤ人が異邦人に取り囲まれて虐げられていたんですけども、終わりの日には、まあ、これまでの歴史もそうですけど、世界規模で起こると。で、神はそういう虐げる者たちを踏みにじることによって救いを与えられるんですが、20節が大事ですね。しかしなんです。しかし彼らにとっては裁きなんですけど、シオンにとっては贖い主なんです。自分の背きの罪を許す、悔い改め、ね、その立ち返る、主に立ち返る者には許すということをしてくださる。だから同じ主が来られるんですが、到来なんですが、一方では激しい怒りの現れになるに対して、もう一方では救いの現れなんですね。主に立ち返る者が救い、そうでない反抗する者には容赦ない滅びが与えられるということなんです。イエス様怖くなる時ありますよね。弟子たちも怖かった時あるんですよね。最後の食事の時に、この中で私を裏切る者がいると言うとね、大丈夫なんだけど、みんな焦ったんだよね。俺じゃないのかって。確信犯、実際にやってる人っていうのは、こうなんか何もないかのようにポーカーフェイスなんですよ。イスカリオって言うんだね。だから私たちはとかくですね、とかくというか、まあ人間ってなんか権威ある方のね前に出ると、人の前に出るとなんかやってもいないのに、ね、なんかやったんじゃないかとかね。で、主が来られるわけですけれども、覚えてください。主に立ち返る者、悔い改める者にはね、贖い主として来られるんですよ。贖い主なんですよ。罪許される方なんです。罪を取り除かれる方なんですですね。で、21節、これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。私の上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今いるとこしえに離れないと主は仰せられると、私の契約だとね、口がね出てくるものはとこしえに消えないって言ってんですね。約束ですよ、契約ですよ。このイザヤの54章にもね、私の変わらぬ愛は私から動じず動かず、私の平和の契約は動かないと。で、55章にはダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと、常しえまで続くから、神様は決して私たちを離すことはない、常しえの救いの手で守ってくださっております。で、60章に入ります。で、60章はね、さっき言ったように救いの行き着くところが書いてありますですか。神の国です。で、初めに地上の神の国です。千年王国、これはどういうふうに言い換えればいいかって言ったら、この神の国、地上の神の国っていうのは、つまり今ある天と地が刷新されたって、難しい言葉ね、 超リノベイト、超改装されたって感じです。今改装するとなんか本当に最初からやり直したんじゃないのっていうぐらい改装する時ってあるじゃないですか。そんな感じです。でこれが1000年間続くっていうことがローマじゃないやって黙示録の20章に書いてあります。でその後にこの今の天と地が滅びるって書いてあるんですね。で新しい、白い大きな裁きの座が現れて、そこで海とハデスにいるものがあがない、復活して、そして裁きを受けて火と硫黄の池に投げ込まれると。でその後に、ね、新しい天と新しい地があるって書いてある。で天からエルサレムが降りてくるって書いてあるんです。でここでですね、いいですか、ここでは刷新じゃないんですよ。ここでは大改装じゃなくて完全に変わっちゃってます。物質そのものから新しい点と新しい地、再創造ですね。でこのように神の国っていうのがあります。で私たちが何を目標にして生きているのかっていうことがとっても大事になるんですね。だいたい私たちが誤ったね、この終末感っていうのを持ってます。死んで魂が天国に行って、なんか分かんないけどいいところにいて永遠続くと、違います。違うんです。行きます、景気から、死んでから戻ってきますイエス様と一緒に。地上の方がもっと中心で、そして、この復活の体がない状態っていうのは聖書にはあんまりわからない、書かれてない。裸になることは望んでないって書いてあるから、むしろ復活して体持ってるんです。わかりますか。だからこの地続きっぽく考えてください。プワー、だから今与えられている世界とその天国に行った時っていうのはある意味で連続性があるんですね。でどういうふうに考えればいいかっていうと、神の国っていうのはどうなってるかっていうと、アダムが罪を犯す前のことを考えてください。神の形にまず作られました。似せて作られたんです。神ではないんですよ。神の形に作られたんです。似せて。でね、あらゆるものを支配しなさいと。這うものとか生きているものとか、この動物を支配しなさいと。管理しなさいということです。でそれが神の国なんです。神に支配されて、神様に言うことを聞いて、神様に頼って、神様から全部のものをもらって、そしてそれを他の人に分かち合って生きながら管理していく、その行われたものを行っていく。今例えば私がこれ説教してるんです、これ準備して、この神様から与えられているこのしたもの分かち合ってるわけでしょ。分かち合って、まあある意味で収めてるって言ったら変だけれども、教理的にはね、この教えについて収めてるわけじゃないですか。と同じように皆さんが任されているものがあるわけでしょ。でこれがアダムが神様から与えられていたもので、神の国なんですよ。神から与えられたものを分かち合うっていうか、この管理していくことによって、その神の支配が広がっていくことです。でこれを自己中で罪によって損なっちゃったんです。だから私たちの生活ってどうなってるかって言ったら、神から本当にそのような神を信じ、神の中に生き、そして分かち合っていくという生活が本来の生活なのに、それを何か自分勝手なことをしてね、自分を求めていくことによって、でそれで損なっていくんですよ。本来ならばこれだけの素晴らしいものが用意されているにもかかわらず、それを自分のことを求めることによって、どんどんどんどん失っていってるんですよ、その領域を。自分の国は広がるかもしれないけど神の国じゃないんだよね。こうなって。で、これがね、キリストが、イエス様がその罪、自分たちのこの自己中の部分を取り除いてくださって、それで神様に頼って、またこの回復してるんですね。で、これが御霊によって、日々、神から栄光から栄光へと変えられていくという、聖化って言いますけど、清くされていくっていう、そのプロセスを取りますが、最終的にイエス様が戻ってこられるときに、栄華ですね、神、体も変わってですね、そして実際に神様のその支配を共に行っていくという、イエス様と一緒に。でこれが地上再臨ですの後の神の国の世界です。だから 福音となんていうか、福音ってね、良い知らせね、これ何かっていうと、御国の福音って聖書に書いてあるんですよ。福音書には御国、神の国の福音だって書いてある。だからイエス様、バプテスマのヨハネからイエス様もそうですけど、神の国が近づいた、悔い改めなさいと。で、御国の福音として癒しが行われて、あとは悪霊が追い出されてっていうのは、なんでそれが印かっていうと、神の国の中には罪がなくて、病もなくて、悪霊とか縛られるものもなくてですね、支配されることはないわけです。そして神以外のものから支配されることはないわけですよね。で、その現実っていうか、生々しいその実態をに少し触れたっていう状態ですね。イエス様がおられることによって。だから何ていうのかな、この病気が治るっていう単純なそういう話じゃないんですよね。その御国の現れなんですよ、そういう癒しが行われるとか。で、そういう内容なんです。わかりました、ね、ちょっとね、今までの何ていうのかな、このイメージを変えないとダメです。僕聞かれたことあったんですね、この終末について、神の国について、僕、私ぼやっとしててわからないんですけどって、僕は空気みたいなものだって答えたんですよ。だからそれだけこの神の国が来るということが福音なんですよ。というか、私たちのうちに神の国が、神が形作られてって、この神の栄光へと変えられてって、輝く、さっきからなんか光ってなったでしょ、輝くって言葉あったじゃないですか。で、それが現れてって、最終的には神様のその完全な栄光を表す、私たちも神の子供として神の栄光を反映させていくようになるわけなんですね。で、そういう観点から60章を見てください。なんでここまで長く説明してたかっていうと、 SF か、 なんか映画のね、幻のように見えちゃうんですよ、これだけ読んでいくと。なんか私の生活とは関係ないわってなると思うの、これだけ読んでちゃう。で、それでもろ関係あるんだよっていうことをお知らせしたかったので、この60章入る前に今説明させていただきました。見てください、1節です。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げて辺りを見よ、彼らは集まってきてあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来ると。これ何のこっちゃいなと、このあなたがわからないと、これ何のこっちゃいなんですね。まあ、自分のことだと思って、まあ、読んでね、この光がボーってきてね、自分にね、そして国々がやってくるって、おおすごい、俺スーパーマン見てえじゃん、王様見てえじゃんってこうなるじゃないですか。いや、そうじゃないですね。これ読み進めるとエルサレムの話です。エルサレム、シオンですね、この神の都です。で、今光を放てって言ってるのは何かって言ったら、主の栄光が輝いてる、これイエス様が、このキリストがエルサレムに戻ってこられて、そして王として君臨されてる、支配されて神の栄光で輝いてる姿であります。で、そこに世界の人々が、ここでキーワードは世界の人々です、国々です、諸国民です、ですかが集まってきている。しかも王たちが関わっている、つまり国をこぞって、支配者をこぞってやってきているという幻です。私たちの信じている神はクリスチャンの神ではありません、世界の神です。そうですよね、当たり前ですけど、信者の神だけじゃなくて未信者の神でもあります。そうですね。で、例えば実際にユダヤ人の人たちはクロス王という人を通してね、国を挙げてユダヤ人の宮のために、神の宮のために国家予算を使って基幹事業をやらせたわけでしょ。それでエズラ記に書いてあるゼルバビルの人たちが戻っていったってことあるじゃないですか。それが世界規模で起こるわけです。世界規模で。 でですね、その時あなたは、あ、ごめんなさい、どこだっけな、今どこまで読みましたっけ、3節まで読んだのかな、うん、目を上げて辺りを見よう、彼らは集まってきてあなたのもとに来る、あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶですね。離散していた、散らされていたイスラエル、ユダヤ人の人たちがこの時に戻って来るわけなんです。しかも王たちが関わってるから、さっきの帰還事業と同じように、このそこにいる、その自分たちが散らされている国の人たちがバックアップして彼らが戻ってきている、エルサレムに戻れるようになったということであるんですね。で5節です。5節っていうか途中からだね。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来るものは皆金と乳香を携えてきて、主のくすしい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。今海の富って書いてますけど、こっちに移ってくると、海からね、船で運ばれてくる富ですね。そして今度は陸ですね、ラクダ。でこれはね、アラビア半島ら辺の話をしてます。ミディアンとかエファとかね、シェバ覚えてますか、金と乳香、シェバの女王のところですよ。イエメンですね、これアラビア半島の南ですね。でケダルもこのアラビア半島のところですね。ネバヨテもそうです。だからそこら辺の羊とかも連れてこられて、その羊は今度は、祭壇に捧げられる、生贄として捧げられていくと。で私の家を輝かすと、これは神の宮の話です。ですか、名産品をみんな持ってきたってことですよ、神のために。イエス様に拝礼するために。でね、実はね、そのミニバージョンが起こったんですよね、クリスマスの時に。幼子イエス様の、ベツレムにおられるイエス様のところに、東方からの全然関係ない異教ですよ、異教徒、ね、全く全然関係のない人たちが、なぜかユダヤ人の王だということで、黄金と乳香と没薬を贈り物にしたんです。あれはミニバージョンです。でこれからでっかいバージョンが起こるわけですけども、将来起こることを予告するかのようになったんですね。そして8節です。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくるものは誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシシの船は真先にあなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神主の名のために、イスラエルの聖なるもののために運んでくる。主があなたを輝かされたからであると。タルシシュで、これが海ですね、これ海っていうか、その船、海ですね、地中海、スペインの北側ぐらいにタルシシュがあると言われていま す、ね、当時地中海っていうのは、いわゆるに日本的に言うと太平洋みたいなもんですよ。その海岸行くって言ったらどこかって言ったらさ、ね、太平洋みたいなさ、だから国際貿易の現場です。でタルシシの船っていうのは超国際だから、なんていうかな、今だとこの超ジャンボジェット、ね、シンガポールエアラインだと、なんかファーストクラスのもっと上があるんだよね、なんていうんだっけ、スイートまあ、あるんですよ、ね、飛行機でもいろいろあるじゃないですか、乗っていくとね、だんだんこの大きさっていうのも分かってくるけども、海外旅行行ってるからって別にでっかいの、一番でっかいの乗ってるわけじゃなくてね、もっとでっかいのあるんだよね。で船でも超タンカーあるじゃないですか、超でかいので、そういう感じの話です、このタルシシの船っていうのは。でそういう船になんとこの海の向こうから 散らされていったイスラエルの人たちがやってくるって話が書いてある。しかも早くね、船早く動いて、それ金銀も一緒に、そこにこの財宝も一緒に入れられてやってくるわけなんですよ。このように神がおられる、イエス様がおられるということだけで、あらゆる財宝、これが集められて神様に捧げられて、そして、散らされた人たちもそこに関わって戻ってくると、千年王国の姿であります。でね、これあのね、今話しましたけども、なんかもちろん現実味ないよね。これも信仰によって受け入れるしかないよね。ただ教会というものは御霊によってある意味で前触れ的な働きをしています。初歩と言われています。御霊の初歩とローマ書の8章に書いてますけども、だからこのね、その働き的なもの、似たものはあるんですよ。だから全く関係のない文化や財産が主の皆を褒めたたえるために主に捧げ物をするみたい姿として出てくるわけなんです ね。でこれね、今ね、あの海外から来た兄弟もいますけれどもね、これキリスト教のもともと文化圏じゃないところであったとしても、まあ、私たちもまさにそうだよね。仏教とか神道やってるよね。例えばお琴を使ってイエス様褒めたたいてる人もいますよ。賛美してる人も、ね、いますよ。で僕昨日 YouTube で見たら、やっぱりエルサレムまでイスラエルまでね、この運んでてね、飛行機で金かかっただろうね多分。あの楽器だからさ、しかもなんかお琴なんてさ、でそれ弾いてるわけですよね。でも全然これなんか神道とかなんか違うもので使われていたかもしれないようなもの、もう使って神を褒めたたいて、そして財産も今まではなんかすごく予的なものっていうか、やばいものに使われていたものが、それも持ってってイエス様に捧げられていくような感じなんですよ。ね、この考えと。例えばカルバリーチャペルだと、カリフォルニアにムリエッタっていうところに、この温泉が出るところなんですけども、この、聖書学校があって、そこで会議とかしたりするんですけれども、もともとは、ニューエイジの人たちがいたと思うんです。ニューエイジってわかります？あの自然崇拝ですよ。木を拝んだりとかですね、あとこの天体となんだかとかっていわれる東洋神秘ですよ。私たちの言う、この私たちはもうよく知っているその占いであるとかさ、でそういうことをやる人たちで、なんでかというと温泉だとね、このね、地球のね真ん中からこう、地球のこの下から来てるわけじゃないの、温泉って。だからこの地球、あの母なる地球と一緒になれるみたいな感じで温泉に入るわけだよね。でそこにはバーもあった、お酒屋さんもあったわけですよ。バーも居酒屋もね。でもそこは今イエス様を褒めたたえるために使われてるんですよ。そしてあとは、まあ、お酒ないし、その代わりコーヒーショップがあるけども交わるためで、温泉もありますよ、ね、交わるために使われてるわけでしょ。でこういう話をしています。だからね、本当に神の国ってね、バラヤティがあるの。バラヤティが本当に素晴らしい文化、いろんな文化があります。多様な文化で、いろんな民族衣装もあるかもしれない。この神の国に入ったら、朝鮮の人だったらね、あのね、チマチョゴリで神様を賛美しているかもしれない。それ実際に教会行ったりしてますからね。そういうことありますからですか。バラヤティが、そしてですね、次です。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に私は怒ってあなたを打ったが、恵みを持ってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光はモミの木、鈴懸け、ヒノキもともに、あなたのもとに来て、あなたの聖地を美しく、私の聖地を美しく、そうだね、美しく、私の足台を尊くすると、やはりこの聖地のために財宝が持ってこられるんですけど、ここで強調されているのは、敵国であった者たちが滅んでしまう、ひれ伏している、ぬかずいているということです。ね。城壁とか建て直して、これ、ね、すごい、私たちであんまり分かんない、この話。なんでかというと城壁がね、分かんないから。 で、あっちイスラエル国行くと城壁って言って何かってすぐ分かるんですよ。何かって外敵から守るのね。僕たちで言うと鍵、まあ、日本ってさずっと鍵閉めるの忘れてもほら入ってこないけど、ちょっとこう治安の悪いところで鍵かけ忘れたらやばいじゃないですか。もっと怖いの、城壁がないっていうのは、門が開いてしまってるっていうのは。だから夕方には絶対に閉じて、で今回イスラエル旅行行った時にステパノ門っていうのがあるんだけども、そこには昔の城壁 あのこの門の跡があるんですけど、昔は一度門が閉められたら旅人が来て遅れちゃったと、絶対に開けません、絶対に開けない。だからもう殺されても上あの殺されてしまっても仕方がないみたいな感じなんです。だから門は閉じないままにしとくっていうのはこれすごい話なんですよ。しかも城壁を建てるのを手伝ってるっていうのはすごい話なんですよ。敵国である人たちがその城壁崩しをするんじゃなくて城壁を建て直してるんですよ。つまり完全にイエス様に服従してるんです、敵が、という意味なんです。そして、実際に使えないで来ない、この来ない人たちはその時代はね、千年王国の時代は荒廃すると。でレバノンというのは杉で有名なんですね。今の国旗でも杉が書かれてますけれども、そういう木ですね、もみの木はここではね、でもそういうのもあって、この聖女を美しくするんだということなんですね。だからここでも将来のことなんですが、今も教会を通して行われているよと。つまり敵であった者たちがイエス様に服従していって平和が与えられるということですよ。敵であった人たちが、あのブラザーアンドリューっていう人がいます、この人は宣教師でオランダ人かな。神の密輸商人ってね、いうあのすごく有名な本を書いた人がいまして、で彼はね、まだ鉄のカーテン、わかります、鉄のカーテンって、あの旧ソ連邦ですね、このとか東ヨーロッパとか、まだ共産主義の国があった時に、そのどんどんどんどん入れてった、聖書を入れてった人なんです。でね、もう崩れちゃったじゃないですか。で崩れちゃったら彼はどこ行ったかって言ったら、今度はイスラム圏に行ったんです。ムスリムの、しかも過激派なんとハマスの指導者ともに福音を語りました。怖ーでね、これをやるとね、非難を受けるんですよ、イスラエルの人たちからは。一部からね、理解できない人は、あんた友達になって、敵と友達になって、自分たちにミサイル撃ってきてる人たち友達になってどうするんですかって言った時に、これが一番安全保障になるんですって話なんです。彼がしたんです。彼らがクリスチャンになったら、これこそ彼らがミサイルを落とさないですよって。そうでしょう。イエス様にぬかづいた、もう敵ではないですよ、友達ですよ、ですね、ということですね。ここで、このイスラエルの人たちに対しての、ね、メッセージは。そして14節、あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ憎まれ通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私があなたを救う主、あなたをあがらうヤコブの全能者であることを知ると、ね、大いなる慰めですよ。今までは責められ足で踏みつけられてたところから、誇りの町、喜びの町となり、王たちによって、世界の王たちによって全面的な支援を受けると。そのことによってこのエルサレムは、この方こそが救い主であることを知るようになると。だから私たちも世において信仰を持っているときに同じように敵がいます。でこれ敵って言ってもね、誰かっていうわけじゃないですよね。何かって言った方がもっと、状況であったりとか制度であったりとか、まあ、自分の中にも敵がいるって言ってもいいでしょう。圧迫を受けます、圧力を受けます。でも全てがイエス様の足の下にひれ伏すわけですね。でこの希望を捨てないでください。熱心に待ち望んでください。負け犬根性ってね、クリスチャンにあってはいけない。ああもう私たちはねダメなんですって、このこういう事情があるからダメなんですと、 まあ、先ほどのアンドリューの話も思い出したので話すと、パレスチナのクリスチャンがね、いや無理なんですよ伝道は、何言ってるんだ、あなたたちが選ばれてここにいるんじゃないかって言って、彼は叱咤激励したんですね。負けの根性はダメなんですよ。ここで全部がひれ伏すんですよ。イエス様が救い主なんです。イエス様が主なんです、ね、負け犬じゃなくて勝ち犬なんですよ私たちは。なんか変な言い方だけど、なんかそういうこともないけどね、今わざと作ったんですけど。で、私は青銅の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに青銅、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅はもう聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼうと。これで、今ね帰還している、おそらくはねこの帰還民で再建しようとしているエルサレムを、でも必ず将来はこのようになるよと、ね、今弱かった城壁がこれは強められて栄光あるものとなるよと。だから今は土の器と呼ばれるこの弱い私たちでありますけれども、肉体もそうだし、その目に見えるものは弱く見えても必ず栄光の姿に変えられるんだよということですね。で19節からです。19節こっから、まあいいや、ちょっと後で話します。太陽がもうあなたの光の光、昼の光とならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの栄光の永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからであると。18節までが地上の神の国ですが、19節からは新天新地の幻になっている。なんでわかるかと言いますと、黙示録の21章にやはり太陽がなくて月がなくて、なんでか神ご自身が光となっておられるからだと書いてありまして、またイザヤ書の中にも、30章26節には月がある、光があるんですね。だから千年王国においては光と月はすごく輝いているんですけども、今の月や光よりも7倍になっていると書いてます。けれどもあるんですよ。でもここではない。なくて神ご自身が光なんです。新天新地です。で、イザヤの時にはこうやってはっきり分かれてなくて、そのまま語られてるんです。バーンって。けれども、黙示録で神様がヨハネを通して、これがこの段階があるんだよって話を、見せておられるわけなんですね。で、ここね、神様ってすごい秩序の神なんです。統一性がある方なんです。何かというと、よく創世記の、あれに、ね、説明ね、疑問が出てくる。第1日目が光ができたと。で、4日目に太陽と月と光、星が出てくるなと。あれ光が、じゃあその光何なの、第一日目になるわけです。で、創世記と終末っていうのはこれね、一緒に考える必要があるんです。太陽は千年王国あるんです。神の国では。月もね。でも、なくなって神の栄光の光で光ってんです。同じように最初は神の栄光の光で第1日目があったんです。そして4日目で実際のこの物理的な、なんていうか反射、太陽のエネルギーとかそういう光によって光があるという。だからこの最初に作られたものがいろいろとあって、そしてイエス様がこの十字架が真ん中にあって、そしてどんどん回復していって、そしてオリジナルに戻っていくというのがこの流れなんですね。そして私の民は皆正しくなり、常しえにその地を所有しよう。あなたのごめんなさい、そうだね。彼らは私の栄光を表す、私の植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをすると。最終の人間の姿、正しくなったたるけれども神との関係が完全に戻されたと。永久に土地を所有する、アダムの時の神の与えられた約束が永久に確立するわけですよ。で、神の栄光を表していると。 だから私たちはここに至るまでのプロセスを今も御霊によって日々やってるわけです。それは何かといったら第2コリントの3章の18節で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。そして今の世との比較があって、最も小さいと呼ばれているものも弱いものとされているものも後に来る世では逆転します。で、時が来れば私が速やかにそれをするって言ってるんです。ちょっと待ってくださいよ、速やかって、これ紀元前の600何年かに語られてるんですよ。これ690年か分かんないけれども、速やかってまだこれからの先の話じゃないですかと。でもね、神様ってね、こうやって語られるんですよ。ずっと先の話だから、ずっと後で待ってねって言わないんですよ。聖書にはイエス様を受け入れた人たちに進展進捗を見せています。第2コリントの3章の18節で、あ、ごめんなさい、5章の17節でした。第2コリントの有名な箇所ですから開かなくても構いません。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。見よ、すべてが新しくなったという言葉は新天新地に使われている言葉です。神様がヨハネを通して示してくださいました。イエス様によって新しくされた人というのは新天新地の、何ていうのかな、サンプルっていうかだから私たちは例では分かってるんですよ。あ、もう終わったんだ、神様はこの救いを完了したんだという将来に起こることも目の前に見せてね、そして今私がこうやって生きてるんだ。で、これは私の証ですけれども、本当にクリスチャンになったのが19歳ですよ。ずっと前になっちゃいましたが、それでもう死んでいいと思ったんです。自殺願望あったんじゃないよ、自殺願望じゃないそうじゃなくて、そういう意味じゃなくて、あ、もう人生の目的が分かったから大丈夫だって。で、この後はそのもう分かったから、その後はその後をね、こうまあ延長で生きていくかなっていう、延長戦じゃないけどさ、うん、それがここですね。全てが新しくなったんだよって。だからもういつも終末っていうのはそばにあります。神の国もそばにあります。だから悔い改めよって、いつもそのビジョンの中に生きられるためには悔い改めないとね、自分勝手なのがあるとアダムになっちゃうけどさ、ということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたが豊かな恵みを与えておられることを感謝いたします。ここにいる兄弟姉妹にあなたのこの恵みをもって祝福し、豊かにし、恵みの上に恵みを注いで与えてくださいますように。そしてもう溢れて自分ではコントロールできないほどにまでなって、そして本当にあなたの御国の広がりがいかようなものであるか、自分じゃなくてキリストなんだということを、本当にさっきのこのエルサレムと同じように、この方こそ救い主であることを知るという、もう自分が全く関係のないあなただけになるような素晴らしい祝福が与えられますよう、よろしくお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。